おはようございます。ようこそいらっしゃいました。それでは今日もパウロが書き残しましたコロサイの信徒への手紙という短い手紙でありますけれども、そこから神様の真理を共に学んでいきたいと思います。今日は天に蓄えられている希望というテーマでお話をいたします。先週はこの手紙が書かれた時、パウロはおそらくローマにおりまして、しかしその自由を奪われた状態、まあ軟禁状態というか、もちろん彼を訪問することはできたようですけれども、しかし彼が進んであちらこちらに行くことはできない状態の中でこの手紙を書いていただろうというふうにお話をいたしまして、しかし彼の体はその自由を奪われているわけですけれども、彼の心というかね、彼の霊は決して自由を奪われていない、実にこの解放されているというか、そんなことは彼にとって何の苦でもない、むしろそのことが福音の前進につながるのであれば大いに感謝だというですね、このパウロの信仰の姿勢を少し垣間見たわけですけれども、今日は彼の手紙の中身を少しずつ進めていきたいと思いますが、1章の3節から5節までのところをお読みしたいと思います。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父である神に感謝しています。あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について聞いたからです。それはあなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものであり、あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きました。以上であります。囚われの身でありますパウロができることといえば、手紙を書くこと、そして祈ること、訪ねてくる人たちと話すことということであったと思いますけれども、特にパウロは、彼が宣教をして始めた教会、あるいはさらに各地で生まれている、このコロサイの教会もパウロが直接伝道した教会ではないようですけれども、でも各地に生まれているこの教会の話を聞いて、その教会のことを覚えて祈っていたようです。もうすでに数十、もしかすると100を超える教会があったかもしれませんが、またそこに関わっている人たちは何十人、何百人、もしかしたら何千人もいたと思うんですね。でパウロの手紙を見ると、パウロはそれぞれの教会の、教会にいる方々、信徒のことを覚えて、祈っていると言っていますから、その教会や信徒の人たちのために祈るだけでも一日の相当の時間を、ね、費やしたんじゃないかなと思いますね。でこの手紙の最初のところにも、いつもあなた方のために祈っていると言ってますね。もちろんいつもといっても24時間コロサイの教会のためにお祈りしたら他の教会のために祈れないわけですから、思い出すたびに祈っている、あるいは毎日祈っているというような意味だと思いますけれども、で、私たちの主イエス・キリストの父である神に感謝していると言ってるんですね。で、このあなた方のことを覚えて感謝しているっていう言い方は、実はパウロの他の手紙にも同じように見られる形なんです。で、例えばローマの信徒への手紙の最初にパウロはこう言ってます。1章の8節に、まずはじめにイエス・キリストを通してあなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからですと言って、 神様に感謝しているわけですが、これはこのローマの教会の信徒たちの信仰が全世界に広められている、素晴らしい信仰を持っている人たちがローマ教会に集まっているっていうことを聞いて、神様に感謝してますよって言ってるわけですけども、これまあ褒め言葉ですよね。あなたたちがローマというまあ当時の世界の中心地で、しかもさまざまな教えや宗教が混在している、あるいは皇帝礼拝が強要されるようなところの中でさえ信仰を持っているから、本当にあなたたちの信仰は素晴らしいと言って、まあ、褒めているわけです。またコリントの信徒への手紙の1章の4節から5節を見ますと、私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについていつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉あらゆる知識において全ての点で豊かにされていますと言って、コリントの人たちをまあ褒めているわけです。でもこの後コリントの信徒の手紙を読むと、コリントの教会は問題だらけなんですね。分裂があったり、この異教の習慣を取り入れたり、性的に乱れていたり、まあ、ある意味むちゃくちゃなんです。だけどもそのまあ、いろいろ指導をする前にですね、褒めてるわけです。あなた方はキリストに結ばれている、そしてあらゆる言葉あらゆる知識において全ての点で豊かであると。ちょっとこれ豊かすぎるというか、混乱するぐらいなんですけれども、でもまずこうやって褒めてるわけですね。でコロサイの教会に対してはどうかというと、あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と全ての聖なる者たちに対している抱いている愛、あなた方が持っている信仰とそして人々に対する愛、これは本当に素晴らしいと言って褒めているわけです。私はこの箇所をこうして自分で学ぶまでですね、パウロが全ての手紙の、まあ、全てではないんです、ほとんどの手紙の最初のところでこうして教会のことを褒めているということに、ね、気がつきませんでした。私にとっても良い学びになっているわけですけれども、そしてまた自分にとってもこれはいい教訓になりましたね。まあ、実は私 その牧師としての日課として、まあ、毎朝この教会の名簿を、まあ、それだけではないんですけれども見ながらお祈りしてるわけです。皆さんのことも覚えて祈ってるわけですけれども、この人はこういうところが問題だからぜひこういうふうになってもらいたいとか、この人は相変わらずこういうことでつまずいているのでなんとかなりませんかとか、まあ、極端なことを言うと、まあ、祈ってるわけですけども、はたと気がついてですね、こういうところが素晴らしいので感謝しますってお祈りをねしてなかったなということに気がついてですね、先週から変えました。まずですね、皆さんお一人お一人本当にこういう素晴らしいところがあるということをまず神様に感謝して、それからでも神様ちょっとこの辺がとかですね、まあちょっと極端なことですけれども、でもこういうこのパウロのね姿勢というものを私も学んで、でもそういうふうにこのお祈りをするとですね、神様がやっぱりお一人お一人を救い、そして今も育んでおられるなっていうことを本当に深く感じるんですね。また神に改めて感謝をして、この教会の牧師として神様を用いてくださることをまた改めて感謝しました。パウロはそのようにして、まあ、いろんな教会にいろんな問題がある、いろんな信徒にいろんな問題があるけれども、でも神様が与えられている素晴らしい賜物がそれぞれにあるということを覚えているわけであります。で、コロサイの教会の素晴らしいところとしてこの2つのことを挙げているんですね。一つは信仰が素晴らしい、キリストイエスにおいて持っている信仰が素晴らしい、そしてもう一つは全ての生徒に対して抱いている愛が素晴らしい、まあこれ以上ないぐらいの褒め言葉ですね。まあコロサイの教会の中に起こっている問題についてはこれからお話ししていくわけですけれども、確かにこの彼らの信仰と愛についてパウロは問題にしておりません。キリストイエスにおいて持っている信仰、全ての聖徒に対して抱いている愛、実はこれはクリスチャンである者にとっての一 一番大切な2つの要素ですね。当然我々が持っているべきものですけれども、このキリストイエスへの愛、そして全ての生徒たちへの信仰と全ての生徒たちへの愛、この2つのことが私たちにとって一番大切なことであるということは間違いありません。じゃあ私たちが持っているこの信仰と愛というものがどういうものであるかということをもう一度確認しておきたいと思うんですけれども、キリストイエスへの信仰とそうでない神々への信仰の決定的な違いということをいつも私たちは確認しておかなければならないと思うんですね。お正月には皆さん初詣に行かれて、年に一度はね、で、まあ、受験シーズンですから、受験になるとまたどっかに お参りに行くわけですけれども、まあ、日本人は非常にこの宗教的な民族と言われてるんですね。信仰心が厚い。でも、日本人が持っている信仰心というものはこのキリストイエスに対する信仰、聖書が教える信仰とは全く性質が違うものなんです。だから同じ信仰という言葉ではくくれないと思います。一般的な信仰というものは信じる対象があるわけですけれども、その信じる対象は必要に応じて選ぶわけですね。こういう時にはここに行く、こういう時にはここに行くという、この神様、この神様というふうに選んでいくわけです。で、その拝みに行って何かしてもらうんですけど、その前は特に何もしてくれないんですね。当たり前ですけど、特にこっちが行かない限りは知らんぷりしてるわけですね。で、こっちが行くと、なんとかしてやろうかなということになるわけですけれども、で、必要に応じて得意技がありますから、菅原道真はこのお勉強の神様でありますけど、安産の神様ではないんですね。得意技がありますから、で、ご利益を引き出すためにお参りに行くわけです。で、お参りに行くために、行くその過程が、プロセスが困難であればあるほどご利益があるんですね。だから神社っていうのはだいたいその階段の上の方にあります。ですよね。一番最たるのはコンピラさんとかね、コンピラさんはお寺なのかちょっとどっちか分かりませんが、なんかあれ一生懸命ね階段上がると、だから苦労すればするほどこんだけ頑張ってきてやったんだからちょっとは言うこと聞いてくれよっていうことなわけじゃないですか。 四国の88箇所ね、バスのツアーもあるそうですけど、バスより歩いた方がいい、ね、それは苦労してるから、ね。でもこの間テレビでどっかの東京のお寺かどっかが、このお寺は四国の88箇所回るよりご利益があるって言ってた、ね、どういう関係に力関係になってるのかなと思ったんですけど、つまりこっちがこれだけやったんだから言うことを聞けよっていう、これ取引なわけですね。信じてるっていうよりもね。で、言うことを聞いてくれたらそれで終わりですよね。まあ、お礼参りみたいなのもあるみたいですけれども、でイエス・キリストに対する信仰はというと、キリストは信じる前にですね、私たちが信仰を向ける前にすでに神の位を捨て人となって私たちのために死んでくださってるわけです。こっちがまだ行く前からすでにこれ以上ないことをしてくださってるんですね。そしてもうこれ以上ないぐらいのご利益を与えてくださってるんです。キリスト教はご利益がないと思ったら大間違いですよ。もうこれ以上ないご利益があるんです。神のことされているということ、永遠の命が与えられているということ、もうこれ以上のご利益はないでしょう。これに何か付け加えることがありますか。天地万物をお作りになった神が私たち一人一人を我が子のように愛してくださっている。そしてこの神と共に私たちは永遠の命を生きるものとされている。何か加える必要ありますか。 あと1億円ぐらいあればとかね、いくら積んだってね、永遠の命は与えられないし、神のことはされないんですよ。つまり私たちはもうこれ以上ない最高のご利益をいただいてるんです。それでも神様は私たちが祈ることを許してくださってますよ。私たちが祈ってることなんかね、大したことはないんです。つまらんことです。まあもう天国で苦笑が続いてますね。神様は私たちの祈りを聞きながら苦笑してらっしゃる。そんなことはないと思いますけどね。一生懸命私たちの祈りを聞いてくださってると思いますが、でもよくよく考えてみたらね、大したことないんです。どうせ死ぬんですし、大した人生でもない、短い、一瞬のような人生に。でもそれでも私たちは折に触れてね、こうなってほしい、ああなってほしい、こうなればああなればといって祈るわけじゃないですか。でも神様はそういう祈りも聞いてくださってる。でもそれはですね、皆さん、ご利益じゃないんです。それはいいですか。私たちが祈ってその祈りを神様は聞いてくださるのは、ね、ご利益じゃないんです。それは神の祝福なんです。だからこれだけ頑張ったらこれだけ来ると、あんだけ一生懸命信仰したんだからこれぐらいやってもらわなきゃっていうんであれば、他の宗教と何の変わりもないんですね。もう私たちはこれ以上ないご利益は与えられているんですね。言っていれば、祈って答えられることが何かあれば、それはおまけです。おまけ、グリコのおまけと一緒です。神様は、まああんたにこういうものは必要ないかもしれんけど、そこまでお祈りして一生懸命そうしてほしいならそうしてあげるよ、でも本当はそうじゃないかもねみたいな、まあ、神様は永遠を見ておられるので、それでも私たちの必要に応じて、我が子が祈っている祈りに耳を傾けてください。それは神様の祝福なんです。イエス・キリストを信じる信仰は、ご利益を引き出すための信仰ではありません。もうすでに最高のご利益をいただいている、そのことを私たちが受け入れる、信じて受け入れる、認めるということが、これがキリストを信じる信仰なんです。他の神々を礼拝する、信仰する、言うこと聞いてもらったらありがとうございましたぐらいで終わり、利用するだけ利用して終わりですよ。で、私たちはイエス・キリストを信じる者はそうじゃないんですね。逆なんですね。キリストに、まあ言葉は変ですけども、利用されるわけです。利用していただく、こんなものでも使っていただけるっていう、これがこのキリスト教の信仰ですよね。こんなものでも神様はイエス・キリストの弟子としてくださって、キリストの手となり足となり、時に口となって働くことを許してくださってる、なんと感謝なことではないか。これがキリストイエスにおける信仰ですね。ぜひそれは皆さん確認していただきたい。そしてパウロが感謝している、褒めているもう一つのことは愛ですね。生徒たちへの愛。キリストを信じる者が愛を実践していくというのは、これは決して自分たちの何かこの徳を高めているというか、自分の力でやっていることではないですね。これはもうすでに最高の愛をいただいている、その愛のお裾分けに過ぎない。キリストが命を捨てて私たちを愛してくださった、そのことのわずかなお裾分けに過ぎないんですね。もう有り余る愛を与えられているわけですから、神様はこれぐらいしかくれなかったけど私これだけあげますということは絶対ないわけです。もう無限の愛を私たちはいただいて愛されている、それを少し、ほんの少し分かち与えているに過ぎない。パウロはガラテヤの信徒への手紙の中でこう言ってますね。5章の13節から14節。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。キリストの十字架によって私たちは自由にされた。罪から解放された。この自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。自由ですからね。 また同じように自己中心的に罪を犯し続けることだってできる。でも愛によって使い合うこともできる。神様は私たちを奴隷にするために救ってくださったんじゃないです。自由にするために。でも一歩間違えると私たちはまた罪の奴隷になってしまう。だからそうならないように気をつけなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされる。パリサイ派であった律法学者であったパウロがなぜイエス・キリストに出会って180度変わったのか。律法は義務なんです。マストしなければならない、こうしなければならない、こうしなければならない、こうしなければ祝福されない、こうしなければ呪われるっていうのが、これが律法ですね。でもキリストの十字架は恵みですから、マストはないんです。しなければならないということではない。それができるようにされているんだと。そういう自由が与えられている。互いに使い合い愛し合う自由が与えられている。それを大いに用いなさい、そう語っているわけです。そして先ほどの言葉に戻ると、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛と言ってますね。すべての聖なる者たちに対して、だからごくごく限られた人じゃなくて、広く、分け隔てなくあなた方はこの愛の行為を行っているということを、パウロは神に感謝している。コロサイの信徒たちを褒めているわけですね。でこの信仰と愛というのは、神を信じる者にとって大切なこの2つの関係のことです。信仰とは神様との関係のことであり、愛とは人との関係のことですね。だから律法において神を愛し人を愛するというのは、この信じることとは互いに愛し合うことによって全うされるわけですけれども、私はこのことを考えていて、この地球の姿に似てるなと思いました。地球はこの一つの軸ですね、自転軸というのを持っていて、この軸は決してぶれません。一つのこう中心、まあ、駒が回るように回ってます。時々反対向いたりぶれたりしないんですね。でちょうどこの軸をまっすぐこう伸ばすと北極星のところに行くわけですよね。だから北極星はいつも同じところにあるように見えるわけですけど、別に北極星がいつも同じところにあるというよりも地球の軸があそこにあるからなんですけれども、また一方で地球は回転してますね。約24時間で回転している。で、あるところ昼間は太陽が当たるときは暖かいと、で裏側に行くと暗くなって、でこれを繰り返している。でもこれもし回転してなかったらどうなりますか。太陽の当たってる方はどんどんどんどん温度が上がって100度とか200度とかになっちゃうんですね。反対側はどんどん寒くなって氷の世界になっちゃうんです、ね、当たり前のことのようですけれども、実に見事にですね回転してるんです。このスピードがねちょうどいいんです。これ以上遅くても早くてもダメなんです。やってみますかってでもできませんけども、ね、これはちゃんと科学がね証明してるんですね。で、まあ、なぜこの話をしたかというと、これは私たちの信仰と愛ね、この2つのことをこう教えてくれているような気がするんですね。この神様に対する信仰は絶対にぶれない、軸はぶれちゃいけない。でも愛は全ての人に対してあまねく向けられていくべきであると、回転していかなきゃいけない。どっちかばっかり言ってどっちかやらないということがないようにですね、この回転していく、あまねく私たちは愛を注いでいくと、こういうこの2つの関係ですね、神との関係、人の関係を私たちはしっかり築いていくということが求められている。パウロはこれをコリントの教会の人たちがそうであるということを褒めているわけですね。で、そのあなたたちが持っているこの信仰と愛を褒めた後で最後にこう言ってるんですね。それはあなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものだ。あなた方のために天に蓄えられている希望に基づくものだ。 神を信じること、人を愛すること、これは天に蓄えられている希望に基づいていると。ちょっと分かりにくいですね、何回言っても分かりにくいんですけども、おそらくこれは神様を信じること、そして人を愛すること、その報いは地上にはない、天に蓄えられている。天では私たちの信仰の格闘や、また信仰によってさまざまに私たちが払っている犠牲や困難、それに対して神様がそれを報いてくださる、その報いは天に蓄えられている。愛することは犠牲を払うことですね。一番いいのは愛することが、愛していることさえ分からないことがいいとイエス様おっしゃいました。地上ではそのことが誰にも知られないかもしれない、でも天国では知られている、神様はご存知である。そのようにこの地上で認められ報いられるのではなくて、天で認められ報いられること、そのことがこの信仰と愛において重要なことなんだと。それに基づいている信仰であり愛であるべきなんだと、そのように言っているんだと思います。あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きましたと言ってますね。福音という真理の言葉っていうのが何なのか、これははっきり分かりませんけれども、おそらく例えばここにあるイエス様の言葉、マタイの5章で6章ですけれども、あなた方は地上に富を積んではならない、そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が足に伸び込んで盗み出したりもする、出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともない、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もある。イエスさんおっしゃった、富は天に積みなさい。この地上で積んだとしてもそれは盗まれたり虫が食ったりする。そういうことのない天に積む。キリストを信じるっていうのはその信仰生活、信じることにおいても愛することにおいても決して、楽で単純なことではありません。困難があり、犠牲があり、格闘があり、あるいは涙があるかもしれない。でもその報いは天にある。この天に希望を置いているということにイエス・キリストを信じる者のかっこよさが私はあると思います。どうやったらこの地上で報いられるか、認められるか、富を蓄えられるか、そのために信仰を持つんだったらば何の意味もありません。それだったら88箇所めくった方がいいぐらいです。私たちはもう最高の賜物を与えられている、そしてこのキリストに仕える、キリストに用いられるものとして生かされている。その信仰と愛をこの地上で全うしていく。地上には何の報いもないかもしれない、でも天には豊かにある。かっこいいですね。なんかこうこの目先の利益にばかり、こだわってるこの世界、ね、どうすれば景気が良くなるか、どうすれば少しでも儲かるか、どうすれば少しでも長生きして元気で、もう見えるものにしがみついてますよ。どんどんその傾向がね進んでます。かっこ悪い、はっきり言いますが、この日本はですねものすごくかっこ悪い。それがなんか標準のようなね、それが当たり前のような、見えるものに全てを注ぎ込むようなね、そんなかっこ悪い生き方してええんだろうかと。イエス・キリストを信じる者はもうちょっとかっこよく生きなきゃいけない。この地上にあるものに何の未練もない、取りたきゃ取ってけと、 全部やる、私の希望は天にある、この地上のものにこだわらない、天にこそ私の望みがある、そう言ってですね、この与えられた短い生涯を歩んでいきたいと思いますね。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちのような罪深い、本当に地の地理に等しいもののために、あなたは一人子を送り命を捨ててくださいました。そして私たちを神の子とし、永遠の命を与えてくださっている。もうこれ以上何を求める必要があるでしょうか。神様、私たちはそれでもこの地上の報いを求め、この地上の事柄の中に希望を抱こうとしてしまう弱く愚かなものであります。どうぞあなたが一人一人に語りかけてくださって、私たちの霊の目を天に向けて歩ませてくださるようにお願いいたします。天に蓄えられている希望、その希望によって今あるさまざまな困難を乗り越え、またかっこよく勇ましく大しく素敵に生きていくことができるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。